ゃあ iOS の方行ってみましょうか。
行ってみっか。じゃあ iOS 9のニュースからやっていくか、せっかくだから。
そうだね、ニュース。
これまあ今の時点では日本非対応っていうことですごく学習したんだけど、うん、たださ音楽とか映像の関係みたいに利権関係は別にそんなないでしょ。だ
ってないから、その基本ね WWDC で紹介したのは出版社のものを読ませる、
うん、
ワイヤードとかニューヨークタイムズとか、うんうんうん、ああいう風に実際にやってるところ、うん、出版してるところのやつをニュースで読むっていうことだったんで、うん、日本の業者がいないってことなんじゃないの、ただ単に。
うん、それで、うん、アスキー読んでたら、うん、日本語の環境さえ整っちゃえば日本でも使えるようになればいいっていう話なんだけど、うんうん、最初私もアップル側が用意したものだけが登録して読めるんかなと思ってたんだけど、うん、違うんだってこれね、うん、どっからでも引っ張ってこれるようになるらしいんだよ、日本で開始さえされれば。他のキュレーションのアプリっていうのはニュース配信するとこ絞ってるでしょ、うん、だけどアップルは個人のブロガーのものも配信の対象になってんだって、うんうん、でこれアフィリエイトっていうか広告ね、
うん、
これアイアドが組み込まれてるじゃん、うん、だから個人のブロガーさんはアイアドの中に広告を組み込むことができるんで、
うん、
広告売上の 70% が個人、まあ、配信してる媒体とか個人に 70% が入ると、うん、で残りの 30% をアップルが取り分として取ると、
うんうんうんうん、
ただ自分が自ら記事内広告を個人で取ってきた場合は 100% お金くれるんだって。
うーん、
うん、まあ個人で直接広告取ってくるって人はそんな多くはないと思うけど、うん、でもまあこういう場合は 100%、うん、で普通はアイアドに組み込んだら 7-3 でやるっていうことがちゃんと明記されてんだって。だから日本でも普通に始まればブロガーさんはこのニュースアプリから配信ができるようになるということらしいよ。
まあ、俺もちょっとこのニュースに関してはまだ調べきれてないのであれなんですけど、フリップモードが基盤になってるっていうことだったんで、単なる RSS リーダーをまあリッチに見せるようなものになるのかなって思ってたんだけど、またそれとも違うのかな。じゃあ、
ね、フリップモードのスタイルって言ってフリップボードって言い張ってただけで、うん、今アプリであるフリップボードあんじゃん、
あれとは別、
あれは全然関係ないんだって。関係ないんだ。そうフリップボードスタイルっていうことで結局こじゃれ感っていうの、
うんうんうんうん、
あれのスタイルで見せるっていうだけで別にフリップボードは関係ないみたいだよ。何にも
見せ方がフリップボードっていうことなわけね。
そう
なんだ、そういうことなのか、
うん、
だとやっぱりあれかアップル主導でのまあ、そこにそう、まあ、こういうフォーマットで提供してくださいとか、
oh, yes,
そういう風になってくるわけか、
yes. まさしくその通りです、
まあ、ここはねやっぱり iPhone で iOS で使えるってなれば、まあ、どんどんね、うん、日本の出版社もね出したらいいよね、
うん、出したらいいと思うよ、うん、
週刊誌だとちょっと品がないかなだけど
いやでもさ、うん、選べるじゃん、ね、自分が登録していく、うんうん、こことこことこことってやってたから、うん、見たくないとこは見なくて済むから、うんうん、どんどんみんなやったらいいと思う。
そうだよね、週刊ポストとかさ、
うん
うんうん、フライデーとかさ、そういうのもね、そう
週刊スパとか
な、うんうん、そう週刊スパとか買うまではいかなくても、うん、ちょっと読んでみたいみたいな、うん、ほらどっかの
見出しみたいで
も待合室みたいなとこに置いてあるじゃん、
うん、
ちょっと見てみようかなみたいな感じのものだったらね、
うん、
すごくいいかな、うん、でそこに広告載せて 7-3 でもらえるってことでしょ。
そう
だから収入源はそこになるのかな、広告だけになるのかな、
うんうん、
その配信する側っていうの
と思うけどね、うん、
まあ、テレビみたいなもんか。じゃあ これはこれですごく楽しみだなっていうのはあります、うん、ニューススタンドが ね失敗してるだけに、失敗っつっていいのかなあまり利用されてないだけに、
うん、そうだね、うん、人気なかったからね。
キュレーションじゃないからかな、あれは一個ずつじゃん結局あれって。
そうだね。
でも今回の
そんなにだって使う場面が分かんなかったもんな、うん、
で今回のニュースアプリはキュレーションアプリみたいな感じなんで、
う
ん、
そうだね、だから完全にもうニュースを読むためのアプリになってっから、うん、全く意味が違ってくるからね。
その
だってグノシーだって世界にさ、うん、進出してあれだけ人気出てんだから、うんうん、それはアップルがやりゃ
そうだよ、
もっと規模でかいんだから、うん、いいと思うよ。
まあ、この辺もすごく楽しみなサービスになってくる、
うん、
まあ、これは無料で使えるサービスみたいだからね、うん、このユーザーとしては。 すごく楽しみだし、
うん、楽しみだね。
あとはなんだっけ、マップ、マップが進化、
あマップ、
ただ日本はまだあの乗り換え案内サービス、うん、あれは日本まだ対象外ということみたいだけど、ね、うん、まあ、でもなんかすごく見やすくなってたよね。
なってた、
すごくすっきりした画面 で
昨日かな、アップルが公式に発表したって言うんだけど、うん、アップルバン車、
うん、
あれはやっぱり走らせてたと認めたらしいんだけど、そのアップルバンを走らせて各地を
グーグルみたいにね、
回ってたのはやっぱりストリートビュースタイルの地図に組み込むんで、うん、それを作ってましたと。
あ
で、あれはお店とかあんじゃん、うん、そうするとストリートビュースタイルにするときにお店の写真、正面玄関の写真とか、うん、ああいう写真を撮って歩いてたんだって基本、
うんうんうんうん、個人とか個人宅とかじゃなくてお店ね、まずは
お店をまずなんか綺麗に見せるためにつっちゃおかしいけど、うん、その写真を撮ったり、うん、ストリートビューの写真を撮ったりとかしてたんだって、
うんうんうん
うん、というわけらしいよ。
じゃあ後々はそういうのもやってくるってことか。
うん、もう便利だな。
だから地図もね順当にブラッシュアップしてるという、
うん、
になるのかな、うん、あとは、うん、あアップルペイがイギリスで使えるようになると。
そう、
なかなか進まないね。これでまだ2カ国目でしょ。
そうだね、まあお金のこと
だし、銀行が動かないとやれないからね、
抵抗あんのかもね、うん、意外と一番時間かかんじゃねえか。
そうだよね、お金のことだから、まあ うん、どこも慎重になってるとは思うんだけど、うん、ただ今回発表あったの中にスクエア、うんがアップルペイと提携しますということで、シャルちゃんスクエアって知ってる？
いやわかんねえんだ。スクエアって何？
あのアップルの方、アップルの日本のアップルのサイトでもスクエアで検索すると出てくると思うんだけど、うん、iPhone に、決済の端末、うん、クレジットカード決済の端末、
うん、
ここのイヤホンのとこに挿して、うんうん、で、うんうんうん、なんかなんて言うんだろう、挟むやつっていうのかな、カードを挟むやつ、
うん、分かる分かる、
あれを提供してる会社なんだけど、
うん、
要はそこと提携するってことは、うん、アップルペイを使える端末が要は980円で手に入るってことですよ、う
ん、あースクエアってなんか前に売ってたね、980円
で、うん、980円で、だから
だいぶ前に売ってたよな、
う
ん、
そうそうそう、で、ほらアップルペイの端末って結局、うん、なんていうの、クレジットカードの端末、決済端末みたいなやつだったじゃん、
うんうんうんうん、
あれ使わなくてもできるってことだよね、スクエアが出すと提携したってことは。
あそうか、
iPhone に何か取り付ければ、
うん、
iPhone、iPad に何か取り付ければ Apple Pay を決済できる端末になってしまうってことだと思うよ、うん、今回の提携は。
だからお店の人がそれ iPad なら iPad だけ用意しといて、そのスクエアを差し込んでおけば、スクエアって会社の名前なの？
商品名、サービスの名前であり会社の名前だね。
うん、じゃあそのスクエアをイヤホンジャックのとこ差しといて、
う
ん、お店はそれ1台用意しておけば使えるってこと
になるんじゃないかなっては思う。だから
お、じゃあいいじゃん。
Apple Pay の利点っていうのはその非接触でしょ。
うん、
で今結局スクエアがやってるのはカードリーダーだから、
うんうんうん、
だからその非接触何かを作って、簡単にできるものを作っていくんじゃないかなと思う、
うん、でなるほど。
で端末は iOS 端末、 iOS デバイスを使ってそこに何か差し込んですぐできるようになるってなれば一気に広がるよね。
iPhone のユーザーって日本はすごく多いじゃん、
うん、
まあ、山形県5人、
まあ、山形県はかなり少ないけどね
でも iPhone ユーザーの割合ってすごく多いじゃん、うん、だから考えようによってはそんなに簡単に、うん、まあ、端末を準備できるんだったら広がる可能性はで、うん、かなりでかいね。
あると思うし、ほら今 iPad、うん、iPad かなで多いのがその、うん、ポスレジっていうの、
うんうんうんうん、の
やっぱりソフトって結構出てんじゃん、
うんうんうん、
やっぱりそこってさ iOS のすごくメリットだと思うんだけど、やっぱり決済をするシステムをやっぱ Android 端末でやりづらいよね、
うんうんうんうん、
おっかないよね、どうしても Android 端末で決済っていうのは。だから iOS 端末で決済できるシステムっていうのが結構今も出てるんで、要はそこにあとはその Apple Pay、非接触 NFC を認知できる機会さえあればやっぱり ね、すぐできんじゃないかなって、
うん、なるほど。
だと、まあ、日本もねやってほしいなっていう、うん
うん、そう、それもあるし、うん、あとあのやたら多いポイントカードとか、うんうんうん、会員カード、そこ、それこそ P、ね、ピンタカードとか、
ピンタカードっていいね、NL コとかね、
ピンタカードとか、そうとかは、
T カードがちょっと隠しづらいな、なんて言ったらいいんだ、
パラパラパラパラってどこでもガソリンスタンド行ったくれ、T カードお持ちですか、どこでもなんか行ったくれ、最近 T カードお持ちですかって聞かれるじゃん、ね、だから。そうだったら iPhone の中に格納していろんなカードを、
聞かれなくても勝手にやっててくれみたいなね。
今私カード入れ持ってるんだけど、うん、定期入れの中にカードをいっぱい入れとくんで、診察券とかいろんな、
診察券が一番最初に出てくるのか
診察券とかいろんな、うん、なんかカード入ってんだよ、うん、何割引券とかも入ってるわけで、うんうんうん、Mac の割引券とかも、うん、だからそっから探すの大変なんだよ、だ、ね、いろいろ T カード持ってますかって、でもめんどくせえからもう T カード持ってませんっていうことに、
俺も言っちゃうね、ないっすって、ないって、
ガソリンスタンド行ったっけ、どうせあれだろう、2、3円ぐらいしか変わんねえんだろ
う、そうそうそう、何回行ったらジュース買えんのよみたいなでしょ
そうだから、もういいやと思ってやめちゃうんだけど、うんうん、iPhone となればさ、
話は違う、
ガス話は違うの、首からぶら下げて帰る、うん
首からぶら下げてんの
そうだよ、あのネックストラップ使って首からぶら下げていくから、うん、もう
なくさないようにね、
とそうブーンってバイクで行って、うん、ガソリンスタンド行ってチャッてやって、うんうん、そんでそこでポイントも貯まるみたいな、うん、一個にしてくれよ。
シャロちゃんはさ、都会、バーチ都会に住んでるからあれだけど、駐車場って使わないでしょ。
うん、シャロちゃんは使わない
でしょ、
うん、
駐車場とかでさ、アップルペイみたいなんで決済できれば楽かなって思うんだよね。
そうだな、うん、
あの結構手伸ばしてさ、こうやってお金入れてお釣り待ってるのって結構ね、うんうん、だからそういうところがあのアップルペイとか、
でもさ、
うん、
その駐車料金をさ、うん、言ってくる機械とさ、うん、iPhone との距離がちょっとあるじゃん、こう手伸ばすにしても、うんうんうん、だそこからビームかなんか出ればいいんじゃないか、ビーム
なんでビームなんだよ
それでビームを打ち込むとカタッて向こうで認識。
でも本当にさあの駐車場とかって結構不便でしょ手伸ばさなきゃいけないからさ、
不便だよ、分かるよ、言ってるよ、
だから
私みたいにさ、私車の免許持ってるからさ、うん、あのたまに車を運転するんだけど、うん、駐車場の機械の方にさ、うん、うまく平行に止まらなかったりするときあるじゃん、うん、で降りてってこ
う、そうそうそう、結局降りてやった方が早いわみたいな
降りてってお金チャリンって入れるときあるじゃん、ああいう場合はあのビームとかでビーッどこからでも打ち込めるみたいな、
まあ、車の話になっちゃうんだけど、要はさ、あのなんだっけ ETC で決済できちゃえばいい話なんだけど、うん、でも ETC ってやっぱり機械が大げさになるのかなと思って、
で結構するべ ETC の機械って、結構
あの車につけるのも高いし、うん、多分あっちの支払い、このなんていうの、受け取る側っつうのあれもかなり大々的なシステムじゃねえとダメなんだろうなと思って、それだったら
簡単にビームを打ち込めるようにしといてもらって
ビームにこだわるねでもそういうところでもApple Payが使えたらなとか思う、
ビームならどの位置からでもほら打ち込めるようになる、
打ち込む
距離関係ない
まあ、し結構鼻 手が全然届かないよみたいな距離でもいけとは思うけどでももうちょっと、もうちょっと運転頑張ろうよ
いや車あんま乗ってないからさうん、うん、まあいいや、
でも本当にそういう駐車場とか、ね、うん、使えたらいいかなとか思うし、うん、まあ、コンビニでなんか別に使えたって使えなくたって俺はどうでもいいかなとは思うけど、
じゃあはっきり言おう、うん、T カードを iPhone に入れてくれ、うん、これだけやってくれ、だいたい日本の国は T カードでも今もうどこ行っても T カードって
、あん
ま聞かせてるから、うん、そうピンタカードカード、 NN コ
NN コ
カード、
NN、ああ、
この3つ3大カードを iPhone に入れてくれ、何
W オン
和音か、
うん、W オンもあったわ、4大四天王だね、四天王、
四天王、うん、その四天王のカードをまとめてくれ、
iPhone に入れてくれそれだけでいいわ、
できれば診察券も入れさせてくれ
診察券はいいかなとか思うけど、
診察券は、うん、だからそのヘルスケアの方にまとめられるようにしてくれ、
要は iPhone に入ってるわけだから、 iPhone のバッテリーなくなったら使えないわけだよね
そう、しかもなくしたら終わりだぞ、
ね、そこがちょっと怖いところではあるけどね、ちょっとね、
まあでも、 カードなくすとかお財布なくすこと考えればね、
まあ一緒だからね、
何でも リスクはあるからね、うんうん、
一緒一緒、
だから首からぶら下げるね。
でもまあほら iPhone の方がかえってね、電源なくなったって、盗まれたってさ、結局指紋認証とかしときゃ使えないわけだからね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、そういうこと。話あ、またちょっと戻るけど、うん、iCloud ドライブアプリが出ると、
うんうんうん、
でこれは絶対必要だと思った
の。iCloud の中を見るってことでしょ要は。
そうだって iCloud に、うん、例えばページズとかキーノートで作った書類はいいよ、うん、ページズ、うん、キーノートのアプリだったら見れるから、うん、だけど普通に書類を iCloud に置いてどうやってみんな iPhone から見れねえんだから。
Mac からは見れるけど、
これはおかしいだろ、うん、これは言っちゃ悪いけど、
ちょっとちぐはぐ感が、ね、あったからね、そこは
そんな今時置いてあるのが見られないってさそりゃダメだよ。
そこがねやっぱり昔からの iCloud のダメなところで、うん、まあ、やっと改善されるのかな。
そう、
まあ、
そう、しかもこれ iCloud に上げるのにしてもダウンロードにしても遅いよ今。
やっぱり使い勝手が、使い勝手、
そう、速度が、うん、速度がすごく速くなるらしいんだけど、うん、今がね遅すぎるもん。
もうね本当に申し訳ないけど iDisk.Mac あの頃からとにかく遅い
あれで一回ね Apple Store の店員とね喧嘩になりそうなとこだったんだけど、
遅い
遅いっつったんだよ、うん、したらそのジーニアスバーじゃねえや、あれはねワントゥーワンに行ってた時に、うんうん、Apple のクラウドはすげえダメだと、うん、でも遅いよって、ダウンロードにしてもアップロードにしても遅いよって文句つけたら、うんうん、そうですかって言われたんだけど、
いや遅いだろ
う遅いだろうって、いやそうですか、
そ
んな遅くないですよ、いや遅いよっつって本当につかみかかりそうになるぐらいのとこだったんだけど、
いや本当に遅い、
本当に遅いよ、
う
ん、
遅いと思う、
ぶっちゃけいくらアップルが好きだってこれは譲れないよ、遅いよ、
結局使わなくなっちゃうんだよね遅いと。
そうだよ、う
ん、だからこ
の辺は、まあ、あのやっぱクラウドはねまだまだダメだったよ、ね、だけどこれ早くなるって言い張ってっからどのぐらい早くなるか。
ドロップボックスがさ、うん、マイクロソフトと提携しちゃってるじゃん、
うん、
なんだっけドロップボックスの中になんだっけ Windows の書類が開ける、あ、うん、オフィスの書類が開けるか、
うんうん、
ドロップボックスだけで入ってアプリがなくても、うん、そういうのやっちゃってるからね、うん、今ね、うん、俺がね、俺はねずっとアップルがドロップボックス買収すりゃいいのになと思ってたんだけどね。
そうなんだよ、うん、
ドロップボックスなんだかんだ言ってやっぱり一番フットワーク軽い、
シンプルで、
うん、早いし、
シンプルだしね、
その転送速度は多分他のもそんな変わんないと思うんだけど、うん、反応が早いよね、うん、
そうだね、うん、
レスポンスなくすぐ、うん、あの同期取ってくれるからさ、
うん、
その辺がすごくいいんだけど、もう無理だろうなドロップボックスと、
まあそれだと無理だな、
うん、iCloud ドライブか遅いからな
でもまあ今度早くなるってその速度も改善するっていうことはもうはっきり公言してっから、うん、まあ大丈夫だよ。
ソフトバンクの孫さんと一緒だよな、そうなってくるとつながるようにします、早くなるようにしますいついつ今でしょうとか言われるんでしょ、ね、ソフトバンクからあ ドコモからねえ、
私何を言ってるか、あ私はキャリアのことに関しての文句は一切言わないよ。
だよね、だよね。
いろんな人が、
いろんなとこからね、いろんなところ、
いろんなところから湧いてくるから。
まあ俺は大丈夫だよ。
ソフトバンクはいい会社だと思ってるし、ドコモもいい会社だと思ってる。
AU もね、いい会社だと
思って。AU もいい会社だよ。
Y モバイルもね。
Y モバイルもみんないい会社。
いい会社。ただはい、次行きましょう
次行きましょう、
まあ、結構ね今回 iOS 9ですかね、
う
ん、
そうね、
地味な感じであ
まり目玉がマルチタスクは、
う
ん、でも
理解で目玉が、ね、そうだそうだ、うん、iPad の方で
そう、
画面分割っていうのかな、
うん、
2つのアプリを1つの画面で見れるっていう、
そうだね、
これは、うん、なかなか
これはいいでしょ。
美味しいですよ。まあ、うん、何が美味しいかっていうと、やっぱりメール書くときに、
うん、
やっぱり他の画面見たいよね。
見たい。
例えばウェブ見ながらちょっとメールを書くとかあるもんね。
うん、そう、うん、外人の名前なんてさ、うん、覚えらんねえじゃん一回見たって、うん、ウェブページで、うん、それをさ書くときにさ、うん、コピーしてそのまま貼り付けたいしさ、
うんうんうん、そうそうそうそう、まあ、例えば今回メモアプリがすごく発展するんで、何かウェブとか見ながらちょっとこう手書きで なんかねアイデアを書いたりとか、うん、そういう風にできるようになるし、うん、2画面結構ね今までだとホームボタンを押してこっちのアプリって、うん、って見て覚えてでまだ戻ってきてで 2,3 行ぐらい書いてあ分かんなくなったもう一回戻ってってそのなんていうの俺の中ではこう頭の中でこう V 字飛行してんだよねVVV みたいなこっち行ってホームボタン押してこっちのアプリ行ってまた戻って VVVVVV みたいな
忙しいよねものすごく集中してなきゃいけないんだよねこれね
何回俺画面開いたり閉じたり開いたり閉じたりしてんだろうみたいなさそういうのをねなくなるっていうのはすごくいいねこれは
そうだね、うん、でこれが2種類あって、うん、スライドオーバーとスピルトビューっていうんだけど、うん、っていうことで、うん、まあスライドオーバーっていうのは大きいまあ、1画面の上に横から
ピュッと出てくると
細くこう重ねるような感じ、うんうん、まあ引き出しを重ねるみたいに開くやつがスライドオーバー、うんうん、で今度はなんていうの半分半分に分けたりとか
完全に分割だよね
そうスピリットビューっていう、うん、ねこの2種類があるから、うん、これ使い分けたらすごくいいじゃん
使いやすいただ俺の持ってる iPad では使えないとiPad Air からって言ったっけか
そうだね、うん、iPad 初代のエアだから私のからだ、う
ん、であと iPad mini 2からか、
うんうんうんうん、
から対応ということで俺のは使えない、うん、残念ながら、
うんうん、
あとそれと似たようなやつでピクチャーインピクチャ
ーあそうだ
っていう機能も今回出てきたんだけどこれは動画に関してなのかなあれは動画だけなのかな
と思うんだけどね、うん、
動画の再生をどの画面にも常駐させることができるみたいなだよね
そうだね、うんうん、
だからアプリ切り替えなくても、メール書きながら動画再生させておくことができるっていうことだよね、うんうんうん、マルチタスクの機能とほとんど似たような機能だとは思うけど
そうだね、
まあ、これが一番目玉かな今回
そうだね、うん、あとキーボード
そうそうそうそうそうキーボードの上に
キーボードは変わるね、う
ん、キーボードの上にあれがつくじゃん、コピペボタンとか
ああそう、うん、クイックタイプキーボード
っていうの
っていうのうん、うん、そうだね、うん、あのどこでもいいんだけど2箇所指で触るとトラックパッド出てくるのね
えマジで
マジで
何すんの
知らなかったんだけど
トラックパッド出てきて何すんのあの
このキーボードの上を、うん、日本指やとトラックパッドとして利用できると
え何に使うのトラックパッド
いや普通のだから Mac で使うようなトラックパッド機能なのかどうなのかどこまでできるのかがちょっと分かんなかったんだけど
だって iPhone とか iPad 上でトラックパッドはいらないわけでしょ、
うん、
あと、Mac で使えるようになるのかな
あ分かったこれさ例えばさコピーするときにさ、うん、選択するときにさ、うん、選択部分をトラックパッドでやるんじゃないのこれ
ああそういうこと
って
うん、あ選んだと
かその画像どっかで見た、うん、どっかで見たとこれ、
まあ、そのねコピペに関してもなんだけどキーボードの上の方に戻るボタンとか、うん、進むボタンとかコピーボタンとか貼り付けボタンとかなんかそんなのがついたね、うん、今回ねだから、ね、長押ししなくてもすぐできるっていうのが
これ
まあこんな機能なんで今さらつけてきたのかっても思うんだけどね
うん
別にそんなに待たせるほどの機能でもないとは思うんだけど
ただ意外とさ、うん、コピペするときってさ、うん、iPhone の狭い画面の中でこっからここまでって選択にな
かなかしづらいね
長押しして、うん、あ行き過ぎちゃったみたいなの
あるあるあるかなりある
それはすごくいいんじゃないこれ
あとほら
キーボードって結構まめに使う
からケースかなバンパー型のケースとかつけてると
あ
端っこ取れないんだよね
そうだね一番その文章の頭とかね
コピー取れなくてっていうのがあるから、
うん
まあ、この辺も、まあ、まあ実際ちょっと使ってみないと何とも言えないけど、まあ、そういう機能も今回備わったのかな、
うん
まあ、この辺も順当なアップデートということかね、
うんうん、そうだね、
うん、なんで今なのかって思うだってスプリット画面機能なんか別に Android とかでできんでしょ普通に
できるよ
でしょ普通にできるんでしょ、うん、
普通にできるよ、
ね、
ただその機種によっては
2つ開くと
できるんだけど、うん、
カクカク使い物にならない
ちょっとイラッとするっていう、うん、
のはあるかもしれないけど、
うんまあ、機種によってだけどね、うん
まあ、でもすごくいい機能かなそれは便利、
うん、
俺の iPad で使えないからあんまりあれなんだけど恩恵がないんだけど